回の内容は、困った時は細分化っていう話をしていきたいと思います。困った時は細分化で、これいつも言いますけれども、今回の内容は今回の受験に使えるからとかっていう話ではなくて、原理原則をやっていくんで、お母さんもそうですし子どももそうですし、問題が起こった時は同じような対応方法にしていけばずっと楽に解決できるっていう話をちょっとしていきたいと思います。で、困った時は細分化っていうことは、問題が起こるじゃないですか。これまあいろんなね、私もともとコンサルタントをしてたんで、いろんな問題っていうのはやっぱ相談事が多いんですよね。で、それは過去問で点数が足らないとかも、結局企業でお金が足らないのも、受験のためにお金が足らないのも、点数が足らないのも同じ理屈でやっていくんですよね。で、まずは何をするのかっていうと、事実の確認なんですよ。事実の確認ですよね。実際に事実を確認してから、それを問題点が分かったらそれを細分化するっていうのは原理原則です。もう一回いきますよ。事実の確認です。それで問題点を細分化して考えて一つ一つ潰していくっていうのが原理原則のやり方なんですよね。で、これまあ大きな話からちょっと最初言ってきますね。で、私自身はですね、サラリーマンをしてましてですね、独立する2つ前の会社かな、独立する2つ前の会社で、ね、実際にですね、まあ、支払いっていうか経理担当してたんですよ。で、いくらかな、2ヶ月後かね、実際にその会社自身がね、2億円が足らないっていうデータが出たんですよ。2億円が足らないんですよ。で、どうする、これ足らなかったら会社って潰れてしまうんですよね。倒産っていうのは、まあ、一般的に銀行取引停止なんですよね。銀行との取引が停止になるんですけど、それっていうのは、まあ、不当たりが2回出したら終わりっていうことで、まあ、要するに手形を切ってそれが落ちなかったら、まあ、分かりやすく言うとカードね。カード、手形ってカードと一緒なんですよ。で、カードは自己率で扱うんだけど、それが2回になったらもう銀行が取引してくれなくなって、お金が回らなくなって倒産ってするんですけど、それがまあ支払いの時に2億円足らないっていうことだったんですよ。で、それどうするかっていう形じゃないですか。足らない、2億円足らないっていうふうにやってもしょうがないですよね。じゃあどうしたのかっていうと、まずそれを細分化したわけですよ。じゃあ2億円をいくらどっから足らないのかって、あるいはどこから調達していくのかっていうのをやったわけですよね。で、それ私が提案したのは6つの利害関係って、まあ、ちょっとさらっと流してもらった、特に商売してるお母さんは、まあ、参考にしてもらったらいいんですけど、その6つの利害関係を全部書き出したわけですよ。仕入れ先、得意先、金融機関、国家公共機関、株主、従業員。もう一回いきますね。仕入れ先、得意先、金融機関、国家公共機関、株主、従業員っていうところがあって、そこから一個ずつお金を調達してくるわけですよ。で、2億円を積み上げるわけですね。例えば仕入れ先だったら、手形を切ってもらって支払いを待ってもらうとか、得意先っていうのは要するにお客さんね、お客さんにはバーゲンして安売りして早く売り上げを上げるとか、金融機関には銀行に行って支払いを待ってもらうとか、まあ、国家公共機関っていうのは国民金融庫とかね、お金借りれる公共機関のところに行ってくるとか、株主っていうのはそこを株なしてる人からもうちょっとお金貸してくれないかとか、従業員だったら給与を待ってくれとかね、あるいは実際やったのは今前も言ったから天王寺御代っていうところあるんですよ。天王寺御代っていうのがあるんですよね。で、そこが今はねすごい綺麗になってホテルになってるんですが、昔はねサラキンビルっていうビルだったんですよ。そこに行ってですね、どうしたかっていうと、従業員こう引き連れですよ、幹部ばっかり、いわゆる部長とかそういう人ばっかりを連れて本物つけて、そこで名義貸しって、今やったらダメなの分かってるんですけど、お金一人いくらずつ借りてそれを集めて何千万か用意するっていうようなこともして、でお金を2億円調達したんですよ。そんな形をやってたんですよね。で、これ例えば大学資金とか、これからねお母さんがお金ってやるじゃないですか。で、お金が足らない、どうしよう焦るとかじゃなくて、それもまずは例えば受験したけど大学資金が足らないってどうするかっていうと、いくら足らないかまず現状を知るわけじゃないですか。例えば100、ごめんなさい、500万なのか1000万なのか分かんないけど足らないと、そしたらそれをこう細分化するわけよね。一つは調達する、収入を増やす、支出を減らす、この3つぐらいなんですよ。調達っていうのは何かっていうと、まあ借りるっていうのもそうだけど、まあ、あるいは資産の売却ね、自分の持ってるもの、まあ簡単に言ったら土地持ってた不要な土地があったら売ってしまうとか、手元にある商品を売ったりとかやったりとか、あるいは、まあ、今だったらね、まあ、大学でできるかどうか分かんないんですけど、クラウドファンディング、実際やってる話ですからね、クラウドファンディングをやって 人からお金を調達するとか、あるいはまあ借り入れをするとかね、借り入れをするとかね、でいうふうに調達をするっていうことは一つじゃないですか。で、あとは収入を増やすのは、まあ今まで働きに出たお母さんが働きに出るのか、あるいはご主人にバイト入れるのか、これ本当の話で、中学受験するお父さんね、商売うまくいかなかったんで新聞配達とかしてた人もいましたよね。昼間はお店してるんだけど、その朝夜中起きて新聞配達したりっていう人もいましたね。あるいは今だったらね、インターネットで副業するっていう形もできるんじゃないですか。あとは支出を減らすっていうことで、まあ高いとこ住んでた家賃賃貸だったら安いとこにするとか、携帯代のプランを変えたりとかって、こう全部削っていく、一個一個積むっていくんですよね。で、資金が足りない分を浮かせるっていうことをしていくわけですよ。そういうふうにこうやっていくわけですね。で、そのやり方とか考え方っていつでも一緒なんですよ、やり方ね。で、ちょっともうちょっと現実、目先の話ですると、過去問でね、これよくあるんだけど、過去問できなかったら、ギャーって、過去問できないわ、点数足らない、ギャーってこうなるじゃないですか。それっていうのは、マイナスにこそなれ、プラスにはならないんですよ、全く。さっきが2億円足らないっていうのと、資金が足りないとか、やること一緒なんですよね。キャー2億円が足らない、キャー発狂って社長が怒ったらどうなったところで解決しないんですよ。とりあえず大変だから、まず事実の確認ですよね。で、しないといけないじゃないですか。怒ったってしょうがないんで。で、まずは過去問を解いたときに、事実の確認で何点足らないのか、最低得点に何点足らないのかっていうふうにこう考えていくわけですよ。で、それが1科目、例えば40点だったら4科目だったら160点ですね。160点足らないと。だったら、じゃあどこで足らないのかってまた細分化するわけですよね。で、細分化していくと、例えば国語、まあ国語は何点、算数は何点、理科は何点、社会は何点、あるいは中学生だったら数学は何点、英語は何点ってあるじゃないですか。で、それをまたさらに細分化するんですよね。国語の例で言ったら、知識問題は解けてるのか、あるいは読解問題はどうなのかってこうやっていくわけですよ。でね、意外とこれできないできないって言ってて、言ってる割にはね、漢字できてますかって言ったらね、例えばですよ、漢字できてますかって言っても漢字満点になってないんですよ。漢字をね、あれ漢字満点になってないです、いや漢字はできるんですって言っても満点取ってないとか、知識問題取れるとこ落としてるとかっていうことがあるわけですよ。そしたら点数取れますよね、まだまだっていうふうにこう潰していくわけですよ。で、例えば読解問題とかね、あるじゃないですか。読解問題も小説問題っていうか物語問題なのか、説明的の問題なのかっていうのをこう見ていくわけですよ。で、物語問題だったら物語問題のどの問題が解けていないかってこう見ていくわけなんですよね。そうやって一個一個丁寧に見ていくわけですよ。ね、これ当たり前ですけど、怒ったってしょうがないし、わめいたってしょうがないし、解決しないじゃないですか。それをよりこう親自身がそういうふうにやっていくって、それって結構大事で、結局大人にならないといけないんですよ。大人が大人にっていうのは、問題があった時に発狂してもしょうがないんで、それを本当に大変なのは分かるんですよ。だっていっぱい経験してきてるから、経験してくる。で、それを冷静になるんですよ。で、どこが具体的にダメなのか。例えば読解問題とか記述ができないとね、記述式問題って言っても、これね、書いてあるところが分かるけど書けないっていう子はまた点数上がりやすいんですよ。だって書き方教えたらいいだけですから。とか、書いてるところが分からないっていうことは、もう読解問題で逆に言ったらそこを捨てちゃうのか。とか、作文があった時に作文の書き方が分からないのか、書けないのかっていう場合だったら、逆に中身が濃くするってことはすぐには難しいんですけど、型を教えるだけで点数って意外と上がるんですよ。すぐにですよ。これは言ったら、高校入試なんかだったら、私1ヶ月もしないうちにポポンとやっちゃうから、それはもちろん中身が深みある文章はできないんだけど、この順番で書きなさいっていう順番があるんですよ。そうすると見た感じはすっきりになるから、分かりやすく伝わるっていう風なのがあるんですよね。まあ、具体的な方法で言ったらプレップ和法っていう、まあ、和法があって、 P は自分の主張ね、ポイント自分はこういう意見で、 R は理由リーズンですよね、E はエグザンプル例を挙げて、最後にまた自分の主張を言う、そういう順番とか型がいくつかあるんですよ。それを教えてあげて、その通り書けば点数ってすぐ上がったりするわけですよ、中身は別にしてね。でもそれだけでも点数って上がってくるっていう風にこう冷静にこう潰していくわけですよ。あるいは、例えば科目で言ってね、逆転できる子っていうのは、実は細分化できて、そこを潰すとこは分かってる子は意外と逆転しやすいんですね。 例えば理科ができない、いや理科ができないんだ先生って具体的にどこってまた聞いていくわけ。要するに何を親御さんとしたことを細分化してるだけの話なんですよ。理科ができないんです、理科って具体的にどこですかって、えってんてんてんって言うとこう外転することが不可能に近くなっていくんですよね。でもその時にいや先生水溶液とてことあるいは天体のこの計算ができないんですよって言ったら逆に可能性が見えてくるわけです。わかりました。でじゃ あ、まあ見てみた時に、まあ、こっちがアドバイス水溶液なんですねって言ったら、じゃあ水溶液だけ今日1日しましょうとかね、この冬休みの、まあ、塾が休みの時の日に水溶液だけやりましょうか、朝から晩まで水溶液やると実は水溶液なんかすごく得点になったりするわけですよ、ね、5冊ぐらいやればいいわけ、朝から晩まで。あるいはいやいや先生あのバリの問題がわからないんですよ、じゃあわかりましたどうする、じゃあ過去問 の、 あの過去問じゃなくて過去問もそうだけど、あ、まあ、過去問解いてバネが出てくるの分かってたら、過去の使ってる問題集を持ってきてくださいと、持ってきてくださいって言ってね、それをずっとあの単元で言ったらその、バネのところだけを引っ張ってきてバネのとこばっかりずっとやらせるわけですよ。そしたらバネだけが急にポーンと跳ね上げるわけですよ。ただ子供自信になるじゃないですか。バネはどう、バネは完璧ではないけども普通の問題まではできる、よしよかったねってこうなるわけですよ。っていうふうに物事っていうのは細分化して潰していくと割としっかり一個一個見てくるわけですね。でこれっていう考え方っていうのは今でも使ってるし今もやってるんですよ私が。問題ね、あの私が会社経営してるから問題点ってもうあの年中365日発生するわけですよ。どんな何をやっててもね、あの順調にいっててもですよ、あの社会は変わってくるから。その時に何をするかっていうのは事実を確認して問題を細分化して一個一個潰していくっていう考え方をやるわけね。でそれがお母さんが身につけて子供に対して伝えていくっていうことなんですよ。そしたらこれからトラブルがあったとしても解決できる子になるじゃないですか。でこれをまあ親が言うんじゃなくて子供に質問を投げかけていくわけですよ。で例えばいやもうこんなあの例えばまあ、60点が合格点で20点しかなくて、ああもうこんな合格しないもう嫌やとかってなったとしたら、まあ親もそうやって揉めてもしょうがない、じゃあ何点足らないのって言ったらまあ40点だ、じゃあどこが足らないのってこう一個一個突き詰めていくわけですよ。そしたらここじゃあもうこれはこうやったら点数できるんちゃうの、あそれはできるようなっていうふうにこう本当に詰めていく作業をしてるだけなんですよね。そうやっていくと問題って解決していくんですよ。であの私がねその2億円足らなかったっていうところは最終的にはもう会社潰れてるんですよね、まあ、会社倒産するってどれだけひどいかっていうと、まあ、義理の、まあ、奥さんのアパートは取られたりとかね、保証してるから家がなくなったりとかする、でもそういう世界なんですよ。でそういう世界でも同じように細分化するって形をやってこう危機を乗り越えていくっていう形はもう日常でやってるんですよね。だからそれをこの受験の時に身につけていくとあの子供の一生の財産になるってことなんですよ。だからね受験勉強っていうのは捉え方によってのすごい訓練になるわけですよ。本質は変わらないんで、問題が起こってるっていうことは社会になっても問題あるわけじゃないですか。さっき言ったように身近だったらお母さん方で言ったらお金の問題ってこれは常に発生しますからね、とか問題が出てくるわけでしょ。でその時にそれを解決するっていう手法さえマスターしてたら、まあこれから自分だけじゃなくてお子さんも解決できるっていう形になりますんで、まあ、ぜひともね、もう一回いきますね。問題が起こったらそれは何をする、困った時は細分化ですね。事実を確認してからそれを細分化するっていう形を押しといてもらったら、まあ、これから一生使えるかなと思っています。だいたい通常ですねオンラインサロンではこうやって10分から15分で毎日勉強できるっていうことを話していきます。もちろんあの目先の受験とか子供の子育てにも使えるんだけど、実際に一生使える話をしていきますので、まあ、ぜひともまたサロンに入ることはしてみてください。はい、今回は以上です。